主なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にありますように。アーメン。三人のレンガ職人の話という神話があります。イソップ物語を出典としているとかそうでないとか詳細不明な点もあるんですが、おおよそ次のような短編の物語であります。中世のとあるヨーロッパの町、一人の旅人が歩いていると、三人のレンガ職人がそれぞれに汗を流しながら重たいレンガを運んでは積み、これを繰り返していました。旅人が何をしているのですかと尋ねると、その三人のレンガ職人は次のように答えました。一人目は、レンガを今日中に100個積むように命令されたから、その通りにしているまでさ、と答えました。二人目は、こんな暑い日にレンガを100個積まなければならないんだ。この仕事は大変だけど、お金になるからやっているのさ、と。三人目は、毎日100個のレンガを積み重ねることで、後世に残る大聖堂を作っているんだ。こんな仕事につけてとても光栄だよ、と。この偶話は、ビジネスの世界では、社員研修などの場で、仕事に意欲的な取り組みをする動機づけにと用いられることが多いのだそうです。その場合、この偶話からビジネスの目標や目的というものが何である、それを明確にすることがいかに重要かを聞くのです。少しだけビジネスの世界の教えを覗いてまいりましょう。この偶話に触れたある講師は次のように教えています。3人のレンガ職人は1日に100個のレンガを積むという同じ目標を持っています。この目標があるために3人ともその日の仕事を完成することができます。しかし、たとえ仕事は完成しても、完成した仕事の品質には雲泥の差が生じます。この差を生じさせる要因、それが目的の有無であり目的の質です。いかがでしょうか。目標、目的という言葉が並んで現れています。一般に目標とは目印、視線、行動などの対象となる目安、狙い、また目的を成し遂げようとするために設けた具体的な手段、こういうふうに考えられています。先の偶話ではレンガを100個積み上げる、これが1日の目標となっていることがわかります。一方、目的とは得ようとして狙う対象、到達したい状態として意図し行動を方向づけるもの、最終的に成し遂げようとする事柄であり、目指すべき到達点、このように考えられています。ここでもう一度ビジネスの世界を覗いてみましょう。3人のレンガ職人はそれぞれレンガを積んでいるという仕事は同じです。しかし動機が全く違います。働く意識、目的意識が全く違うのです。一人目は希望、夢、志など使命感は全くありません。ただ言われたからやる、言われなければやらない、ただレンガしか見ていません。作業としての仕事、労役としか感じていません。二人目はお金を稼ぐために居 やおうなしに働いており、彼の目にはレンガの壁しか見えていません。もっとお金になる仕事はないかと頭の中はそう考えていることでしょう。3人目は後世に残る歴史的事業に参加して町中の人を笑顔にするためという志を抱き、明確な目的意識を持っています。100年以上先に完成する大聖堂建設のため、その仕事を使命と感じています。目標は同じなんですが、目的が明らかに違う、こう指摘されています。そして1日に100個のレンガを積むという目標は、目的を達成するための具体的な手段を意味するわけですが、目的を正しく調べて目標の達成を目指した技も、人生も命もいつしか見失われてしまう結果となってしまうに違いありません。旧約聖書に正しく目的を知り生きた人の例を見ることができます。アブラハムは主なる神に、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいと命じられます。この場合、目標は主なる神が示される地に到達する、そういうことでありましょう。主なる神は続けて言われます。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高め、祝福の源となるように。ここに主なる神が示される地に行くという目標についての目的が明らかにされています。それは祝福の源となるということです。さらに主なる神はそのアブラハムを祝福されるのですが、その目的が次のように示されているのです。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムはまだ見ぬ主が示す地に出ていくのですが、それは祝福の源となるという神が与えられた目的によるのです。そしてその後の彼の生涯はその目的に沿ったものとなり、彼の生涯は祝福され、またその目的であった地上の士族のすべてがこのアブラハム、そして続く子孫、さらにはイエス・キリストによって祝福に入るのであります。一方、福音の立夏のブドウ園と農夫の例えに目を向けますと、それは主人がブドウ園を作り農夫たちに貸して旅に出たことから始まっています。例えに登場する農夫たちの目標は、その貸し与えられたブドウ園で当然主人のために収穫を得るということが目標になります。先に触れたレンガ職人の偶話で言うなら、100個のレンガを積むということに相当するでしょう。そうなりますと、農夫たちにとっての重要なことは、その目的を正しく理解することに違いありません。ところが、この例えの農夫たちは目的どころか目標を見誤ってしまったのであります。彼らは貸し与えられたブドウ園で主人のために収穫を得るという目標を忘れ、自分たちのものにしようとしたというのです。最後にもう一度ビジネスの世界に目を向けたいと思います。ある経営コンサルタントは、目的とは存在意義であると定義づけています。自分は何の目的のために存在するのかということです。レンガ職人の話で言えば、3人目のレンガ職人はレンガ職人としての存在意義を明 聖堂を建てるためのレンガ職人、それが3人目のレンガ職人の存在意義です。一方、1人目と2人目のレンガ職人はレンガ職人としての存在意義を持っていません。目的は存在意義であると言われています。自分は何の目的のために存在するのかということだと言われています。ビジネスの世界だけではなく、この世に生きる限り私たちは何のために自分は何の目的のために存在しているのかということを問いつつ生きているのではないかと思います。実は教会にも目的というものが教会憲法に明記されています。先の経営コンサルタントの定義に従えば、教会の存在意義、何の目的のために教会は存在するのかということが疑われているんです。皆さん、私たちは教会は何の目的のために存在しているかと問われたとき、どのように答えるのでしょうか。私たちのこの交わりが存続するためにいろんなこと答えが考えられるでしょう。日本福音ルーテル教会憲法第4章、教会の目的が次のように示されています。日本福音ルーテル教会はキリストの命に従って全ての人に福音を述べ伝え、教会を建て、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。私たち藤ヶ丘教会の規則では、以上の教会憲法に基づき次のように規定されています。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音の述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。これは毎年の総会報告書にて選挙計画を提案する際、その冒頭に記載されていることでもあります。それは私たち一人一人がその目的を忘れずに、絶えず繰り返し原点に戻ってその一年を歩み始めるためであります。この教会の目的に掲げられていることは、第一にキリストの命に従うことであると言われています。それは互いに愛し合いなさいという命令でありますし、いわゆる最後の晩餐の際、取って食べなさい、取って飲みなさいと命じられた聖餐への招きであります。また大宣教命令と言われる、全ての民を私の弟子にしなさいという洗礼を授けることへの命令であります。これらの命令に従って私たちは互いに愛し合い、聖餐に預かる洗礼を授けるのです。またその目的は信仰の交わりをすること、福音宣教、御言葉の教え、愛による奉仕が挙げられています。しかし、すでに触れました目標と目的という違いを考えるとき、この教会の目的のうちに目標と目的とが混在している、区別して考える必要があると気づかされるのです。つまり目的を成し遂げようとするために設けた具体的な手段と定義づけられ、目標はこれまで挙げられたキリストの命に従うこと、信仰の交わりをすること、福音宣教をし、御言葉を教え、愛による奉仕をすることであると分かるのです。そして 肝心要の教会の目的、教会の存在意義はといいますと、これらのことによって神に仕えること、ここにあるというのです。さらに私たちルーテル教会では教会を全信徒の集まりと告白していますから、教会の目的はすなわち私たちの目標、目的、さらには私の目標、目的と言えるでしょう。そして私たち教会の交わりは、その一員である私は神に仕えることを目的とし、それを私の存在意義としている。私たちは神に仕えることで私たちであるという。私たち教会の存在意義を神に仕える、ここにかかっているんです。つまり私たち教会が存在するのは人数が多いか少ないかではなく、財政が豊かか乏しいかでもなく、ただ神に仕えているかどうか、この一点にかかっているというのです。言うなれば、この神に仕えるというこの一点に私たちが誠実であるならば、たとえ人数が減少し不安になるとしても、財政が厳しく危機感を覚えるとしても、私たち教会の存在には決して失われることはない。そしてさらに、たとえ私たちが誠実になれない時にも、その弱さのゆえに神に仕えることを忘れる時にも、私たちの主キリストの誠実のゆえに私たちはそのまま生かされるのであります。教会は宣教をするから教会であると言われます。それは神に仕えるというその目的のために宣教することは決して切り離すことはできないからです。3人目のレンガ職人は1日に100個のレンガを積むという目標に誠実でありつつ、大きな事業に寄与することを誇りとしました。こうしてこの人の存在意義は確立したものとされたのです。日々宣教することによって教会の存在意義は確かなものとされます。先の飛躍なら、それは信仰の交わりをし、福音を伝え、御言葉を教え、あるいは分かち合い、愛によって仕え合う、このことによって私たち教会は、そしてそこに連なる私たち一人一人を、その存在意義を確かなものとして、神に仕える群れとして新たに生き始めることができるのです。望みの神は信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方にいたし、精霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてください。